皆さんの賛美、本当に感謝します。心から、主のよみがえりをともに喜びつつ賛美されたことを感謝です。さあ、今日はイースターですね。特にイエス様がよみがえられた日を、まあ、いつも日曜日覚えてますが、でも特に今日はそのことを覚えます。伝統的には、キリストのこの復活を祝いするイースターで、キリストはよみがえられたという挨拶に対して、誠によみがえられたとい こう返事が、特にヨーロッパなどでは行われたようですが、確かに私たちの主はよみがえられました。まあ、先週はこの十字架の話をしました。イエス様は十字架にかかられ死なれましたが、そこで終わったのではありません。今日はこの天使のメッセージをこの御言葉から共に見ていきたいと思います。まあ、先ほどは24章の1節から7節見ましたね。169ページですが、もう一度そこをですね、少し読んでさらに進んでいきます。このじゃあ1節からですね、もう一度5節までお読みします。主の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がってあった。入ってみると主イエスの体がなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、身をまぶゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来てきた。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちがこう言った。あなた方、なぜ生きている方を死人の中で探すのですか。こういうところから見ていきたいと思いますね。まあ、天使のメッセージね、今日共に見ていきますが、このメッセージは実はイエス様が十字架にかかられたが、よみがえられた。このメッセージは人たちも語られたものであり、そして今日私たちも語りますが、この最初の朝はまず天使たちからこの話がありましたね。さあ、このまずですね、質問がありましたね。5節の後半に、あなた方はなぜ、女性たちへの質問ですが、なぜ生きている方を死人の中で探すのですかという質問ですね。なぜここに来ているのか、なぜここにイエス様を探しているのかという、こういう質問ですね。まあ、彼らがなぜ来たかと言いますと、この一節にその説明がありますね。主の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。結局なぜ来たかと言いますと、イエス様が十字架で死なれ、そして急いで、あまりこう準備もできず墓に納めたわけですね。そして今度はもっとこう丁寧にきちっとイエス様の、体の準備の葬りの準備のために、彼らがやってきたんですね。で、この香料を持ってきてちゃんとその準備をするようにしましたが、まあ、もちろん彼らがこのイエス様の死なれた時には涙を流し、そして今日もですね、この墓に来る時には決して喜ばしい話ではありません。彼らはイエス様の死をもって全て期待してたのが、まあ、台無しになったわけですね。皆さんもどうでしょうかね。愛する方の墓訪ねたことがありますか。明るいことではないですよね。楽しいことではないですよね。特にまあ、その方が亡くなったばかりですと、よりこう心が痛いですよね。涙を流したりします。そんな状態で彼らはやってきたんですが、なんとこう今読んだように墓にやってきたんですが、 何を見たかというと、墓が開いてたんです。墓って普通開いちゃいけませんよね。閉まってないといけませんよね。開いてたんです。でしかもそこにはイエス様の遺体がないわけです。遺体がなくて、そしてどうしてこんな状況なのか、イエス様の体はどうしたのかという、こんなふうに、彼らが、当然悩むわけですね。イエス様が十字架につけられ、この十字架というのは死刑の場ですね。そういう、とんでもない目に遭ったことでも十分に大変なことなのに、しかも十分にその葬りの用意もできなかったのが、それも本当に悩むことですが、しかし今では遺体すらない、パニックですね。そんな状況ですが、そんな中で何を見たかというと、ここに書いてあるわけですが、まぶいばかりの衣を着た2人の人が、女たちの近くに来たとありますね。これは天使ですね。天使が2人そこにいたんです。そして、これも怖くなりますよね。皆さん天使を見ると、きっと怖くなりますね。普通じゃないですよね。私も天使を見たことないんですけども、ここでは、5節にありますが、恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言ったとありますね。で彼らは尋ねるんですが、怖くなりますね。でどうしてまずイエス様の遺体がないのか、そしてどうしてこの、輝く2人、天使ですね、どうしてここにいるのか、そんなようなことでいろいろ考え、悩み、あるいは恐らく怖くなったり、パニックになったりするわけですね。さあ、その天使たちはでも何て言ったかと言いますと、さっきも読んだんですが、5節の後半から7節まで見ますが、あなた方はなぜ生きている方を、すなわちイエス様の話ですね、生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子っていうのはイエス様ですね。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。このように天使たちが、この女性たちに話すんですね。まずどうしてここに来てるのかということと、そして覚えていませんか、覚えてないんですかという、こういう質問ですね。イエス様の語られた話です。まだガリラヤにおられた頃、すなわち、まだこのエルサレムに来る前からイエス様はこんな話をしていたでしょという話ですね。そしてその7節には、まず何がイエス様が話されたかというと、人の子、自分のことですね。人の子は必ず罪人の手に引き渡され、十字架につけられ。ですから、まずその罪人の手に渡されるということですね。イエス様がご自分のその死とよみがえりについて以前から話していました。でも弟子たちはそのことが、よく理解できなかったんですね。そしてその話を聞いてもなかなか通じない。すなわちイエス様が十字架で死ぬということは、彼らも考えたくなかった、認めたくなかった、そういうことがどうしても受け入れられなかったので、そんなことで、今言われてみると、そういえばそうだったと思い出すわけですね。確かにイエス様がそんなふうにおっしゃってたんですね。ちょっと一箇所、このルカの18章見ますが、18章の31節から4節までですね。154ページですが、ルカの18章の31節から4節ですね。 このようにイエス様が話していますが、さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いてあるすべてのことが成就されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。こんな話をですね、イエス様が事前にしていたわけですね。まあ、34節では、しかし弟子たちはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかったありますね。まあ、このように天使たちがこう女性たちに話しますと、そういえばそうだったと、まあ、思い出すわけですね。この罪人の手に渡され、そして十字架にかけられると、この7節にありますね。ルカの24章に戻りますと、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられですね。十字架につけられ、確かにイエス様がそうおっしゃっていた。それも1回ではなく何回もイエス様がおっしゃっていたんですね。十字架につけられるということです。しかしながら、さっきも読んだように、彼らはそのことが理解できなかったし、またそのことはなかなか信じきれなかったんですね。なぜかというと、彼らはこの自分たちの思いがあったんです。それはこのイエス様がメシアであり、約束のメシアだから、結局その王様としてイスラエルを支配し、まあ、ローマから解放するということをですね、そんなふうに思い込んでたので、イエス様の話と自分たちの思いが合わないんですね。合わないので、理解に困ってたんですね。しかし神様はそういう彼らのように思うこの王様を送るのではなくて、救い主を、私たち人間を罪から救うために送られたんですね。で、確かに私たちも今日は選挙ですね。で、政治家のいろいろ期待するわけです。それはそれでいいのかもしれませんが、しかしながら、本当に私たち人間が何よりも必要なのは、より良い政治家ではなくて救い主なんですね。この罪の問題を解決する方、そして神様がそのためにイエス様を使わされたんですね。まあ、十字架につけられありますね。そのようにイエス様が事前に話してました。そして、そのように言われてみると、確かにそうだったと思い出すわけですね。で、さらにこの7節を続けてみますと、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、そして続きますね、3日目によみがえらなければならないと言われたでしょうと。イエス様がそんなふうに言っていませんでしたかという、まあ、ことですね。確かに思い返すとそうなんです。イエス様がそのようにおっしゃっていたんですね。まあ、この十字架につけられることと、それで終わりではなくて3日目によみがえるということをイエス様が何回も話されたんですね。で、弟子たちには話したので、まあ、このユダヤ人の指導者もそれを耳にしていました。なんとですね、ちょっと一箇所見ますが、マタイの27章の62節から66節までを見ますが、マタイの27章の62節から66節ですね、62ページになりますが、聖書の終わりの方の62ページですね、マタイの27章の62節。さて、次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す、あの あの人を騙す男がまだ生きていたとき、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから、3日目まで、墓の番をするために命じてください。そうでないと、弟子たちが来て彼を盗み出して、死人の中からよみがえられたと民衆に言うかもしれません。そうなると、この窓足の方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから言って、できるだけの万をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って、石に封印をし、万兵が墓の番をしたとありますね。なんと変な話ですが、墓を守る万兵たちですね。彼らは、私たちはこう聞いてました。あの人を騙す人、ね、人々を騙してるあの人、イエス様ですね。イエス様が3日目によみがえりますと言ってたので、そんなことはないんだけど、弟子たちがやってきて盗み出したらとんでもないことになるから、万兵をつけてくれと、こういう話で、その墓石に封印をし、万兵をつけて、そしてこう守るわけですね。なんとイエス様の敵はイエス様の言葉を覚えてたんです。弟子たちはというと、その言葉をよく理解できずにいて、そして、忘れていたんですね。だからここで天使たちに言われると、確かにそうだと考えてみると、確かにイエス様そんな風に言ってたと、ね、こういう風に言うんですね。この天使たちがもともと聞いたことは、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですかと。イエス様はそもそも十字架にかかられ3日目によみがえりますと言っておいたんじゃないですか。なんでこの墓に探しに来たのか、ね、生きてますよって、こういう話なんですね。結局よみがえられたんですと、こういう話なんですね。で、今日の賛美の中にもね、いくつかありましたね。万兵とか封印とかね、そんな話もありましたね。こういう聖書の話から来てますね。結局イエス様はよみがえられたんです。死んでいるのではなくて生きておられるんですね。これがこの天使の、メッセージだったんですね。イエス様はよみがえったんです。生きておられます。もちろんここにはおられません。びっくりすることではない。それをですね、どうしたのかなとこう悩むことでもないんです。イエス様は言っていませんでしたか。イエス様はね、死なれたんですが、それは約束通りであり、そしてよみがえったんです。そのようにこの天使たちが、この女性たちに、メッセージを語るんですね。希望と喜びとで満ちたメッセージですね。で、それは今日の私たちのメッセージでもありますね。イエス様は生きておられます。今も生きておられますね。で、このように女性たちがそれを伺いますと、10節見ますと、このようにですね、8節からちょっと読んでみましょうかね。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。このようにこの弟子たちに、この女性たちが報告に行ったんですね。墓に向かっていく女性たちは本当に悲しげに行ったんだろうと思いますが、走って帰っていったように想像しますね。そしてこの天使たちが話されたこと、墓が空っぽであること、それだけではなくて、 天使たちがイエス様がよみがえった生きておられるというこういう話をしたに過ぎないんですね。そういう話をしたに違いないんです。きっとこのイエス様の過去おっしゃってた話ですね。自分がこの罪人の手に渡され十字架につけられ三日目によみがえりますと、あのガリラヤのあの頃、いやそれで一回ではなく何回もイエス様そんな話をしましたよね。こんな風に話したに違いないんですね。さあでもこの11節からですね見ますと、ところが人たちはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信頼しなかった。でしかしペトロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんでその覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。ありますね。結局弟子たちはですね、このように言われても、女性たちに言われても最初は信じなかったんですね。まあ確かに自分の最愛する先生、ずっと従ってきたこの先生、このイエス様がこの十字架を逮捕されて、そして十字架の刑になって死なれたっていうことを聞かれ、それからまあ、3日しか経ってないそんな時に、いや実はよみがえってますよと言われても、まあ、なかなかすぐにはどうですか、皆さんも信じませんよね。私もそうですよ。いやそれは話が良すぎますとかね、そんな風に感じますよね。まあ、ペテロとヨハネはそのことを確かめるために走っていったんですが、そうすると確かに少なくても墓は空だということですね。でもそれから今日は見ませんが、13節からこのルカの24章13節以降読んでいきますと、次々とイエス様が弟子たちに現れます。そしてなんと40日間の間弟子たちと語り合いながら教えながら過ごされたんですね。だからこの弟子たちのメッセージでもあったんです。すなわち最初弟子たちはそれをですね、すぐには信じなかったんですけど、イエス様とそのように40日間過ごされ、何回もお会いしお話を聞いて、そして御言葉も学びながら、そのことが事実だと覚えて、彼らもその後ですね、聖書を見ていきますと、そういうふうに語られたんですね。それが彼らのメッセージの中心となったんです。結局何をこの人々に語られたかというと、救い主が来られたこと、3年半この地上に共に過ごされたこと、そしてその十字架にかかられたこと、そしてそれで終わったのではなくて、その後よみがえられた。私たちはその証人ですと。私たちはそのイエス様と共に過ごされ、十字架のことも見たし、よみがえったイエス様と過ごされましたよという、こういうメッセージですね。でこれが今日の私たちのメッセージでもあります。まあ2000年ほど最初のイースターの旧イエス様がよみがえられたあの日から経ってます。しかしながら私たちは同じメッセージをしていますね。すなわちそれはイエス様が私たちの罪のために十字架にかかられたこと、葬られたこと、でも葬った死体で終わったのではなくて、それはよみがえられて今も生きておられます。これが私たちの今日のメッセージでもあり、まあ、今日は復活を特に覚える日曜日なので、今日はこのよみがえりを特に強調してますが、普段からイエス様は生きておられますと、イエス様は私たちの祈りを今も聞いてくださる、天におられる、そして私たちのことを見ておられる、私たちのことを守ってくださる、この主は生きておられますよと、こういうようにいつも語り合い、そんな中で私たちも歩んでますね。ですから私たちもそのようにこの生きておられるよみがえられた主といつも そういう愛に満ちた親しい交わりをいただいているものです。まあ、私たちは弟子たちと違って40日間の間にこう目撃するようなそんなことはないんですが、日頃から語り合い交わりの中でこの主は確かに今も生きておられるというふうに証しするわけです。さあ、でも最後にそれはじゃあこのどうしてこれほど大事なことなのかということをですね、今日の私たちに当てはめたいと思いますね。で、それはまずはですね、キリストが生きておられるのでということから考えます。結局この当時の女性たちにしろ弟子たちにしろ、彼らはイエス様がを愛しておりましたから、そのイエス様が死んだままで終わったのではなく勝利をもってよみがえられたということは、この大変大きな喜びなんですね。で、結局彼らはこのイエス様が約束のメシアであり、ことそのことに大変期待を寄せていましたから、このメシアがよみがえられ死に打ち勝ったということは彼らにとっては大変大きな喜びですし、今日私たちもそのことを共に喜ぶわけです、ね、主私たちの愛する主は十字架で死んだだけではなく、それはよみがえられて今も生きておられ、私たちは日頃その味わりに預かれるということは大変大きな私たちにとっても喜びです。結局なぜ日曜日に集まるかというと、それは一つには私たちは主イエス様がこの主の初めの日日曜日によみがえられたということをいつも覚えながら生きておられる主を共に礼拝するんです。でもそのイエス様が勝利を得たということは大変大きな喜びですが、それは単にイエス様のお話じゃないんです。それは信じている私たちにとってもこの勝利なんですね。よみがえるということが私たちに約束されているんです。ちょっと一箇所を見たいと思いますが、第一コリントの15章ですね。コリントというのは町の名前ですね。で、パウロが手紙を書きますが、このコリントの町の人たちはですね、まあ、よみがえりはないとそんなふうに勘違いしてたんですね。人が死ぬとそれで終わりなんだとこんなふうに考えてたんですが、このパウロがそういう人たちにこんなふうに手紙を書きました。340ページ第一コリント15章の、まず16節から、20節までお読みします。第一コリント15章の16節から20節ですね。もし死者がよみがえらなかったのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。結局、あなた方が考えているようによみがえりがもし、ね、ないとしたら、そんなのが違ってたとすれば、イエス様はよみがえっていないので、そうだったとすればあなた方は罪の中のまま罪の許しをいただいてない。18節、そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。眠ってるというのはすでにクリスチャンとしてこの世を去り死んでいったこう人たちがそのままなんだと、ね、この望みはないと、滅んでしまった。19節、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです、ね、今日の話は単なる望みじゃないんですね。単なる希望じゃないんです。教会に行ってちょっとこうね、単にそう思い込んでる、そんなこう集まりだった。 いや、パウロはそうじゃない。そうじゃなくて、これは本当の話だよってこういう話ですね。さあ、20節ですが、しかし、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。このイエス様が、この初歩として死者の中から蘇られた。初歩って皆さん何ですか？初歩っていうのは最初に実るものですよね。イエス様が最初に実った。すなわち、イエス様が最初に蘇られた。初歩っていうのは何を意味しますか？普通に行けばそれからどんどんこう実ってきますよね。初歩の後の実りっていうのがありますよね。その後の実りっていうのは私たちですよ。ね。この21節というのは死が一人の人を通して来たように死者の復活も一人の人を通して来たからです。ね、このイエス様が蘇られたように私たちも蘇りますよということなんですね。23節ますと、しかし各々その順番があります。まず初王であるキリスト、次にキリストの再臨との時、キリストに属しているものです、ね、このイエス様に続く私たちですよということなんですね。そのような意味では、このイエス様の蘇り、このイースター、この復活をお祝いするのは、ただ単にイエス様が死に打ち勝った、よかったねという話ではなくて、イエス様が打ち勝ったということは、それは私たちイエス様を信じる者もイエス様によって打ち勝ちますよと、死に打ち勝ちますよと、こういうことなんです。他人事じゃないんです。私たちのことです。まあ、イエス様を信じているならばですよ。イエス様を信じていなければ話は違いますが、イエス様を信じている者にはそういう約束が与えられているんですね。この同じ箇所55節からですね、見ますとこうありますが、343ページですね、55節ですが、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました、ね。この私たちに勝利が与えられたんですね。イエス様によって。すなわちイエス様の十字架と死に打ち勝った、その蘇られたその勝利によって私たちにその勝利が保証されているんですね。これが私たちのこう慰め、私たちの希望ですね、喜びです。まあ、12月に、また3月に、父と母がそれぞれ、召されましたね、亡くなりましたね。で、まあ、それは、まあ、大変悲しい面と、しかしながら、このイエス様のよみがえりを思うと、そこには大きな希望もあります。すなわち、イエス様を信じている者は死で終わらないんです。死で終わるのではなくて、蘇るんです。だからこそ、この弟子たちがこういうメッセージを、天使たちが初めに話したメッセージをみんなに語ったんです。だからこそ、私たちも今日、この同じメッセージを語るわけです。私たち人間はですね、死に勝てないんです。死に勝つ人間っていますか？いませんよ、ね。でもイエス様は打ち勝ったんです。そしてその勝利を私たちに与えてくださった。こういうことですね。あの最初のイースターの朝、そのメッセージ、天使たちが語られましたね。考えると、最初のクリスマスのメッセージも天使たちでしたよね。天使たちは天から使わされて、そしてこのイエス様の本当によみがえられたこと、今も生きておられることを、まあ、途方の中に、途方に暮れている、こう、本当に絶望の中にいたこの女性たちに話しました。そしてやがて、もう女性たちも、男性、この男性の弟子たちも、そのイエス様と出会って、それは本当だということを理解し、 彼らもそういう望みに、そういう希望が与えられて、そんなメッセージを語られたんですね。イエス様の死は単なる歴史の出来事じゃないんです。他人事じゃないんです。イエス様はあなたのために死なれたんです。私のために死んでくださったんです、ね、そしてイエス様のよみがえりもそうです。単なる歴史の出来事じゃないんです。まあ歴史の出来事ですけど、単なる歴史の出来事じゃないんです。それはあなたのために、私のために主がよみがえられたんです。そして私たちもその希望が持つことができるんですね。主にあってそういう希望があります。天使のメッセージはそうなんですね。イエス様が死に打ち勝ちました。私たちをその勝利へと主は導いてください。弟子たちのメッセージもそうであり、今日もここで語るメッセージも一緒ですね。もしまだこのイエス様のメッセージ、天使たちのメッセージ、弟子たちのメッセージ、今日聖書の見たメッセージ、これがまだ体験していなければ、主イエス様を救い主として信じるとあなたも体験できます、ね、ぜひぜひそのように主を信じる、そして罪の許しをいただいて、本当にこの永遠の命の希望ですね、よみがえる希望を持っていただければと切に願います。最後になります。愛する天のお父様、今日もこのように、このイースターの日、主の復活を特に覚えるこの日に、主イエス様のよみがえられたこと、勝利を持って死に打ち勝ったイエス様のことを見ました。女性たちも弟子たちも最初はなかなか信じられなかったんですが、しかし考えると確かにイエス様がそうおっしゃっていた。そして後にイエス様と出会い、そのことが事実と理解し、そういうふうに、そのようにそのようなメッセージを彼らも語るようになりました。今日に至るまで私たちはそういうメッセージを語っています。どうか今日お集まりの方々、すでにイエス様を信じている兄弟姉妹が、この主にあるこの勝利を新たに感謝できますように、どうか導いてください。まだイエス様を救い主として信じておられない方も、本当に主がそのように勝利を得たこと、主にあって私たちにもその勝利が与えられることを確信し、主を信じることのできますように導いてください。私たちの周りに多くの方がまだこの希望に満ちたメッセージを伺っていないので、私たちも天使たちが語られたように、女性たち弟子たちも語られたように、周りの方々にこの希望に満ちたメッセージを語ることの語るものとされますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、多くの方すでにイエス様を救い主として信じ、今日のこのメッセージを本当に自分の体験の中にあると思いますね。そのことは大変感謝ですが、いかがでしょうか。私はすでにイエス様を信じています。本当にこの死に打ち勝った主が私の救い主だということは大変感謝です。そういう方々の証、手を挙げていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、よろしく、結構です。はい、ありがとうございます。そのように主を信じています。他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。まだ手を挙げることの、ありがとうございます。まだ手を挙げることのできない方々もおられましたが、いかがでしょうか。あるいは初めて教会に来られ、よくわからないかもしれませんが、しかしこのことについてもっと知りたい、あるいはすでに長く教会に来ており、確かにこのことを信じたい、そのような方々おられますか。おられたら祈りに覚えたいと思いますが、手を挙げていただけますか。祈りに覚えますが、いかがでしょうか。おられますか。本当にこの主は私たちにこの罪に、死に、罪に打ち勝つその勝利を与えてくださるんですね。 十字架とよみがえりによって。いかがでしょうか。どうでしょうか、兄弟姉妹、このメッセージを周りの方々がなかなか伺っていない、聞いていないと思いますね。どうか私たちもそのことを周りの友人、知人、ご家族の方々などに本当に心から自分の体験談を中心に御言葉を含めて語るように進めます。主、どうか私たちを用いてください。主の大きな十字架での御業と3日目によみがえられたその勝利を心から感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。